こんばんは、経済総合分析手法です。本日は反感と共感、批判についてお話しいたします。まあ、よく批判というとあまり温かくなくって冷たい感じがすると言われるんですけれども、本当にまあ批判が本当にそのものが悪いのかということですね。私はまあ批判にはやっぱり、まあ、比較して判断するという意味ですからね、それそのものにその冷たさがあるかどうかはわからないです。ただ大概の場合において、まあこと日本においてね、批判というと、まあ、冷たい面持ちを持ってねされることが多かったんでしょうね。反感を持って、まあ、批判をしてしまうということがね、まあでもそれは非難というものですけれどもね、それをまあ日本の方々は批判と受け取っていたのかなと思います。コミュニティですよね、まあ、共同体がね、だから足踏みを始めた時に、まあ、競争力がなくなってしまうかもしれないという懸念がありますよね。あの時にまあ比較して判断をすると、まあ、ここをもうちょっとこうすればね、競争力良くなるよといったような、ね、ことですね。それを温かい共感のもとにすれば、まあ、コミュニティに、ね、メリットもあるし、みんなも温かい気持ちになれるわけですね。だからやっぱ共感の一種なんですよね、まあ、この反感というのもね。ただこの反感というのは反発感情であって、本当一緒になろうという気持ちじゃないんですよね。だから相手に関するやっぱ反感というのはやっぱコミュニティを傷つけるし、あるいはあなた自身のやっぱ体の中のね、この一体感をね阻害してしまうということもあるんですね。だから批判が好きな人がね、まあ私もちょっと批判は好きですけれども、そういう人がついついだから、まあ、反感をね、まあ、ご自身の体の中にね溜め込んでいくというね、まあ、そういう悲劇がねあるのかもしれないなと思います。だからよく高学歴ニートなんてことが言われたりしましたけれども、どうしてねたくさんノウハウを勉強した人がね社会にね受け入れられないのかっていうことですよね。それはだから、まあ、一つ思い当たったのは、まあ、ひょっとしたら、まあ、批判が好きで、その批判とセットにだから反感をですね、この社会への反感というものをついついその体の中にね溜め込んでいってしまったということかなと思うんです。でやっぱり頭でっかちな人というのはやっぱこの体身体性というものにあまり関心がなく、まあ私もそういうところがありますけれども、だからついつい体の中のこのオーラというか感覚というものがね、まあ、慣れてしまって、でもなんか変だなと思いつつ慣れてしまったけれども、実はその中にある、まあ、体の中にあるこの気持ちですよね、これがだから共感の一種である反感でね満たされてしまっていたとしたらね、だからやっぱりみんなにそれを伝えようという時にやっぱりなんか伝えづらくなってしまうんですよね。やっぱり反感だからですね。それはなんとなくその反感というのは自信が持てないんですよね、自分の中にあるものがね反感であると。だから今企業ブームとかでマーケティングをしましょうと、良さをみんなに伝えましょうといった時に、足踏みをしてしまう人たちっていうのはだから高学歴ニートとちょっと重なる部分があるかなと思うんですね。せっかくだからあなたの中のいいものをみんなに伝えましょう、共感ですよね、みんなに共感をしてもらいましょう、どんどん口コミで広めましょうという時に、まず頭でっかちな人はまあその意味がわからないかもしれないですね。感じるとはどういうことなのか、まあ、体ってやっぱり体で感じるものですね。感じるとは共に感じるということですね。共に感じている感情がもしねそれが反発感情だったらね、まず私自身もそれに気づいた時、やっぱ体の中にも毒がいっぱい充満しているようなね感じというふうに認識しましたね。まあ、もちろんそこからね気づいたら、まあ、結構だから何日間かでね多分だいぶ良くなっていくとは思うんですけどね。だから社会へのだから反感反発からね、やっぱり学問的真実を見出して、それで、まあ、世の中を変えていきたいんだという思いはとてもいいけれども、 でもやっぱり反発から反感からはね、何かいいものが生まれてこないから、それでもね、あなたが共感できるものね、プラスにポジティブに温かい気持ちで共感できるものっていうのをね、見出してね、それをもとにね、まあ、あなたのゲシュタルトをね、まあ、再認識してみるとね、温かい気持ちになれるかなと思うんですね。そしてね、まあ、だからあなたの培ってきた批判能力というのは悪いことじゃないんですよね。比較して判断する能力、いいことですよね。2つのコミュニティをね、比べることができるという、とても大切な能力ですね。それをだからもっと温かい気持ちでね、生かしていけばいいんですよ。だからあなたたちはここをこうしたらもっと良くなるよということをね、温かい気持ちでね、伝えればね、絶対コミュニティの人にも共感として伝わるから、それが絶対にいいと思いますね。だからそのか、やっぱ人が気持ちを持っているということを、そのことさらだから批判をして、だから批判をする論理こそが人間の知性だというふうに言う人もいるけど、まあ論理とは灰色であると言った人もいますし、まあ論理はロールとても便利だけど、まあ時間と向き合う大切な姿勢だけれども、でもやっぱり私たちはやっぱり心を持って感情を持って生きているということ、どうしたいのか、どうありたいのかっていうその思い、あれにね従ってね、認識して自覚して生きていくと、やっぱり生きてるという実感が生まれてきますよね。あれが実在ですよね。やっぱり実存ですよね。そしてまあ論理とはその道具なんですよね。どうありたいからどうしたらいいのかってことを考えるために、なロジカルに整理をして、ここのどうしたらどうなるのかっていうことね、そこを一般化して、それをまあ物差しにしてね、どう行動するのかって考えたら、ありたい自分に近づけますよね。だから論理とか科学学問というものは、あなたがより良き存在になるための道具なんですね。うん、だからその道具を愛するということはとても大切なんです。そしてあなたが、まあ、2つ3つ4つ、あるいは外と中を比べることができるという、その視野の広さはね、とても素晴らしいことだから、それをもっと温かい気持ちで生かしてね、そして私たちは人間だから、やっぱ体を持っていて、その体の中をね、もっと愛してあげるということがね、大切なんですね。私たちの意識っていうのは僕たちの体によって支えられているから、まずその体の中を温かい共感で包み込むというか、満たしていくっていうことなんです。だからまず批判は、あの冷たい感情というものとセットであるという思い込みからね、まあ、抜け出すべきだなと思います。まあ、それの影響はやっぱり今までのやっぱりテレビとかね、マスコミがね、批判をする時っていうのは、だから冷たい面持ちで、冷たい気持ちでね、批判をする人があまりにも多すぎたということで、そういうセット付けがなされたのでしょうけど、批判は決して冷たい気持ちでセットではなく、温かい気持ちのもと、この場をね、もっと温かくしたいという思いで比較判断することもできるんですね。で、私はそうありたいと思っています。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。